今朝はルカの福音書2章1節から12節となります。新約聖書の箇所で第2版の聖書では99ページ、第3版の聖書では109ページとなります。ルカの福音書2章1節から12節をお読みいたします。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストから出た。これはクレニオがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。それで人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていった。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。それで布にくるんで貝羽桶に寝かせた。ヤルヤには彼らのいる場所がなかったからである。さて、この土地に羊飼いたちが野宿で夜番をしながら羊の群れを見守っていた。すると主の使いが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので、彼らはひどく恐れた。御使いは彼らに言った。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのです。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝羽桶に寝ておられる緑子を見つけます。これがあなた方のための印です。では続いて聖歌隊によって特別賛美をしていただきます。さやかに星はきらめきです。ではどうぞ準備してください。
栄える日は昇る。 主なり。
先週まで3回に分けて旧約聖書から救い主について予言されているところを見てまいりました。今日は、そのクリスマスの高校誕を覚える日をちなみまして、その予言がどのように成就していったのか、そのことを確かめてまいります。その3人の預言者といううちの1人目はヤコブでありました。で、皆さんの手法のアウトラインに載せてありますが、ヤコブは創世記49章8節でこう語りました。ユダよ、兄弟たちはあなたをたたえ、あなたの手は敵のうなじの上にあり、あなたの父の子らはあなたを伏し拝む。このヤコブの時代からおよそ2000年が経ったときに、まあ、当時2000年経ったといって、今から考えてそれは私たちから見ますとやはり2000年前になるんですけれども、当時ローマ帝国がヨーロッパあるいは中東地域を支配する、そしてアウグストという人がローマの皇帝につきます。で、彼はある時その自分の支配する地域の国々に対して住民登録をせよという命令を出しました。まあ、なぜそんなことをするのかと言いますと、もちろんこれは税金を取り立てる目的であります。で、イスラエルも当時はローマ帝国の支配下にありましたから、この命令に従わなければなりません。 ルカの福音書で3節、人々が登録のためにそれぞれ自分の町に向かっていったという、まあ、その手続きをするためにそういう必要がありました。で、今の時代であるならば、例えば私は北海道ではない札幌ではない東北のところで生まれたものですけれども、住んでいるところの役所に自分はこういうものですよというふうに届ければそれで手続きが済みますが、しかし当時のイスラエルではそうはいかなかったようであります。自分の先祖の町に戻っていかなければ登録できなかった。なぜわざわざそんな面倒なことをさせたのか、今になっては確かな理由はわからないんだそうです。まあ、いずれにしても当時その自分たちはこの土地のものである、そして自分の先祖たちはここで生まれ育ったのだという、そういう、家のつながりというものを、重視する風習が、当時の中東の地域に広くあったのだと考えられています。まあ、そのことをもってヨセフも手続きに向かわなければなりません。そのあたりの事情が4節に書かれております。ヨセフもガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。彼はダビデの家系であり血筋でもあったので、身重になっているイーナ付けの妻マリアも一緒に登録するためであった。でヨセフとマリアはもともとどこに住んでいたかといいますと、ナザレという、まあ、町というか村であります。しかし住民登録をするためにはベツレヘムという町に行かなければなりません。まあ、地図で見ますと、直線距離でおよそ110キロあります。まあ、直線で行けるわけありませんから、かなりの道のり、150キロ以上は歩かなきゃいけない、そういう距離であります。しかしマリアはもう子供が生まれそうでありました。その状態の中でこの距離を移動するのは大変なことであります。でもヨセフはこの妻マリアを連れてベツレヘムに行かなければなりません。彼はダビデの家系でありました。そしてダビデはユダという、まあ、そういうユダ族というところに属しておりましたので、だからそのユダの町あるいはダビデの町ベツレヘムに行く必要があります。まあ、こうして見ますと、かつてヤコブという人が語ったユダの氏族から救い主が生まれるということが、このようにして成就していくことがわかります。そして2人目の預言者、今度はイザヤでありました。イザヤはかつてこう語りました。イザヤ書9章6節を読みます。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる。子という字が抜けております。すみません、誤植です。で、私たちはクリスマスと言いますと、神様が子供の姿をとって私たちに、のところに来てくださったということを何度も聞いておりますから、このイザヤ書の言葉を聞いてももう驚かなくなりました。しかし、まあ、やはりでもこの機会にもう一度このことを考えたいと思います。そもそも救い主が私たちのところに来られるときに子供の姿を取る必要があるのかどうかであります。まあ、かなりいじけたようなこう考え方かもしれませんけれども、やはりそれは考えなきゃいけないことなんだと思います。例えば、このダビデという人が旧約聖書の中に出てまいります。でダビデもイスラエルを救うために神様が召し出した人でありますけれども、ダビデはどういう人、ダビデの登場するのはかなり大きくなってからなんですね。まあ、おそらく中学生あるいは高校生ぐらいかもしれないんですが、少なくとも赤ちゃんという形ではダビデは出てこないんです。同じように 救い主がわざわざ赤ちゃんの姿をとって私たちのところに来る必要は本当はないんです。けれども聖書ではこの方は赤ちゃんの姿を持って私たちのところに来てくださったとわざわざ記しています。まあ、なぜそのような姿を取ろうとされるのか、まあ、そのことはまた最後に考えていきますが、いずれにしてもイザヤが予言した通りに一人の男の子が私たちのところに生まれてくださったという予言は成就しました。3人目の預言者はミカという人でありました。で、ミカ書5章2節にはこう書かれております。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの氏族の中で最も小さいものだが、あなたのうちから私のためにイスラエルの支配者になるものが出る。まあ、一言で言えば、救い主はベツレヘムという町に生まれるのだとミカは予言いたしました。もうこれは私たちはもう説明はいりません。確かにその通りになりました。私たちは、まあ、今3人のこの預言者の言葉を見てきましたけれども、もうクリスマスを何度も迎えて同じようなことを聞いていますから、その通りその通りと何も不思議ではないと思っておりますが、しかしどうでしょうか。先ほど見た通りにヨセフとマリアはナザレの人であります。そしてベツレヘムは確かにヨセフにとっては自分の先祖の町ではありましたけれども、何か特別なことがない限りほとんど行くことのない町であります。ですから、まあ、マリアがそしてヨセフも、子供を宿したのだということが分かったときに、この子供はナザレで生まれるのだということを当然のように考えたと思うんです。自分たちがベツレヘムに行ってベツレヘムで産むというようなことは全く考えられませんでした。しかしそれがなぜかベツレヘムで産むことになってしまいました。まあ、その事情については今日の箇所に書いてある通りであります。ローマ皇帝アウグストがその時、まあ、たまたまというんでしょうか、運悪くというんでしょうか、住民登録をしなさいという命令を出してしまったわけです。まあ、人間的、非常に人間臭い言い方をしますと、ヨセフとマリアはとんだとばっちりを受けてしまったということであります。何もわざわざこんな時に、もう少し後でもいいじゃないか、いろんなことを思うタイミングです。マリアは今すぐでも生まれそうな、まあ、臨月を迎えております。そんな時に旅をしなきゃいけない。まあ、ヨセフも頭を抱えたでしょう。マリアだってこんな体でどうしてこんな旅ができるだろうかと不安になったでしょう。しかし命令は命令、従わなければなりません。マリアの体に気を使いながら、なんとか苦労してこの二人は無事にベツレヘムには着きました。しかしやっぱり心配したことが起こりました。陣痛が始まってしまいます。まあ、その生まれた場所も宿屋ではなかった、いわゆるその羊が飼われているようなそういう場所で生まれたというように書かれているんですけれども、人間の目から見るならば全てが最悪のタイミングなんです。なんでこんな目に遭わなければということが次から次とこの二人に襲いかかってまいります。しかしこれを神様の視点から見直すとどうなるのでしょうか。二人にとっては最悪と思えたようなことでありますが、神様にとっては最善のタイミングでした。すべてが計画通りです。聖書をすらっとこう読んだだけではすぐには気がつかないかもしれませんけれども、しかし神様は このローマ皇帝アウグストを動かしているんです。ご自分がベツレヘムで生まれるようにこのタイミングで住民登録をせよという命令を出させているのは神様です。まあ、ヨセフとマリアはそのことによって大変な苦労を背負い込むことにはなりましたが、しかし先ほど3人の預言者の言葉を見た通り、最も素晴らしいタイミングで預言通りにベツレヘムで、そしてユダの氏族としてこの救い主は男の子としてマリアを通して生まれてきました。このようにして今この3人の預言者の言葉を持って全てが成就したということを見てまいりました。ああ、神様は素晴らしい方だ、語った通りその通りに、される方なんだ、めでたしめでたしと思ったかもしれませんが、一つ足りないことがあるんです。このままでは足りないことが、何が足りないかと言いますと、マリアを通して生まれたこの赤ちゃんが一体誰なのか分かる者がいないんですね。いや、もちろんヨセフとマリアは知っています。ヨセフは夢を通してマリアを通して生まれる赤ちゃんは救い主だよということを聞いておりましたし、マリアも御使いガブリエルを通して、あなたの体に宿っている子供は救い主であるということをはっきりと教えられておりましたから、二人は知っています。今生まれた赤ちゃんは救い主だ。しかし、たとえこのヨセフとマリアが周りの人に、見てください、この今生まれた、私から生まれた赤ちゃんは救い主なんですよと言って信じる人はいるでしょうか。何にも証拠はないんです。ただ、自分は夢で言われました、御使いが来て聞いたんですと言ったとしても誰も信用しないでしょう。ヨセフとマリアだけが知っていて、誰も後は気がつかない、そういう話で終わることなんですが、しかし神様の方法というのは素晴らしいと私はいつも思います。この今生まれた赤ちゃんが救い主であることを証言する者が現れるようにと神様はもう一方で働いておられました。読んでわかる通りに羊飼いたちの口を通して証言されました。この羊飼いたち、ヨセフもマリアも全く知らない人たち、何のつながりもない人たちです。そんな人たちが突然やってきて町の人たちに不思議なことを語り始めたんです。まあ、聖書にはそこあたりのことは詳しくは出ておりませんけれども、おそらくこんなことだったんでしょう。羊飼いは町の人たちにこう言ったのだと思います。実は昨日の夜、自分たちが羊の番をしていた時に不思議なことが起きたんです。急にあたりが明るくなって、何事が起きたのかとびっくりして震えていたら、御使いが現れて私たちにこう言いました。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。まあ、そう言われたものですから、私たちはそれが本当かどうか山から降りてきて確かめにやってまいりました。今わかりました。御使いの言う通りに確かにここに寝かせられている子供は救い主です。まあ、いきなり不思議なこんなことを言う人が現れるわけですから、町の人たちはやっぱり最初は疑ったんじゃないかと思うんですね。また酒でも飲んで酔っ払ってんじゃないか、夢でも見たんだろう、嘘に決まっている、多分最初の反応はそんなものだったでしょう。しかし羊飼いはそんな疑いの目に全然動じません。真面目な顔をしてこう言いました。 この寝か今ここに寝かせられている子供が救い主である証拠があります。御使いはその、見分ける証拠を私たちに教えてくれました。二つの証拠です。一つはその救い主は布にくるまれています。そしてもう一つの証拠はその子供は貝場桶に寝かせられている。その二つのことを御使いは私たちに証拠として教えてくれたんです。どうですか、御使いが語った通りにここに布にくるまれて貝場桶に寝かせられている赤ちゃんがいます。その通りです。この子供が救い主です。まあ、今日は読みませんでしたが、18節のところにそれを聞いた人たちは皆羊飼いの話したことに驚いたと書かれています。まあ、驚いたということは羊飼いたちは嘘を言っていない、酔っ払っているのでもない。確かにこの御使いが語ったことをこの羊飼いたちは言っているのだと分かったということです。神様はなぜか、今羊飼いが生まれたというその素晴らしい知らせを最初に羊飼いたちに知らせました。なぜ羊飼いだったんだろうかと思います。当時の世界にはもちろんこの聖書を熱心に研究する人たちもいました。学者さんがいました。あるいは宗教家たちもたくさんいました。あるいは高い地位についている人たちもいました。優れた知恵を持っている人たちもいました。しかしなぜか神様はそのような人たちではなく、世の中から見れば全く目立たない人たちで、人間の目から見れば汚れた服を着て荒れた手をして、で羊を飼っているわけですから、家畜の匂いをプンプンさせているような人たち、町の人たちから見ればこんな田舎者がと見られているような人たち、そんな人たちがまず最初に救い主がお生まれになりましたという素晴らしいニュースを聞くことになったんです。神様がどのようなものに目を留めてくださっているか、もうここを見ただけでわかります。救い主が私たちのところにお生まれになった最初の時から、神様はまず貧しいもの、人間の目から見るならば取るに足りないようなもの、愚かと見られているようなものに目を留めてくださり、まず最初にこのような人たちに救いの知らせを告げようとされ、神様が最初からこのような人たちに寄り添おうとしていたことがわかります。さて最後ですけれども、先ほど御使いから知らされた、そのこれが救い主であるの証拠ですよと言われた、その二つのことについて考えていきます。今生まれたばかりの赤ちゃんは布にくるまって貝場桶に寝かせられていますよ、これがあなた方のための印ですよとはっきりと告げられました。12節のところ、日本語に訳されているところなんですけれども、このところもう少し元々の文章の意味が分かるように訳し直しますと、こう訳すことができます。まあ、聞いていただきたいと思うんですが、私が訳しているのと12節とどこが違うかちょっと気をつけていただきたいんですけれども、あなた方は布に巻かれて、あるいは布にくるまされて貝場桶に 寝かせられている緑の子を見つけるでしょう。いいでしょうか。布に、まあ、こういう言い方はちょっとね、日本語では、くどいかもしれませんが、布に、くるまされてっていうんでしょうか、あるいは巻かれて、貝羽桶に寝かせられている。つまり何を言いたいかと言いますと、赤ちゃんは自分で自分の体に布を巻きつけることはできないんですね。あるいは自分から自分の足で自分から貝羽桶に入って自分で寝ることもできません。当たり前といえば当たり前で、ちゃんとそこあたりのことはこの聖書の原文にも記されておりました。巻きつけられて、布を巻かれて、そして寝かせられているんですよというふうに受け身で書かれているんです。考えてみますと、ここに寝かせられているのは神様です。この神様は先ほど見た通りに、当時のローマ皇帝アウグストを動かすほどの力を持っておられる方なんです。それほどの力と権威を持っておられる方が私たちの前に現れてくださった時はどんな姿をしていたのか。布に巻かれていたんです。貝羽桶に寝かせられていたんです。全部人の手でそうされているんです。つまりこの方は何にもできなくて人の手で扱われなきゃいけないような姿になっていたんです。赤ちゃんだからしょうがないでしょうと割り切ることはできません。わざわざこのような姿を救い主である方は取られるんです。無力な姿を持って私たちのところに来てくださいました。この今日読んでいる箇所で今12節だけを見ましたが、同じことが言葉がもう一度使われている箇所が実はもう一箇所あったんです。7節であります。まあ、マリアは月が満ちて、男子の遺言を産んだ、それで布にくるんで貝羽桶に寝かせたと書いてあるんですね。でマリア、それから、まあ、マリアがそうできたとは思いません。周りにいた人たちがお手伝いをして、この生まれたばかりの赤ちゃんをこのようにしたということなんだと思うんです。その時は全く自分たちがどういう意味でこれをやっているのか分からなかったんですけれども、実はそれが救い主であることの印となっていった。7節と12節で同じ言葉が繰り返される。私は北海道聖書学院でですね、聖書の読み方というか新約聖書の読み方ということで授業をしているわけなんですね。でそういう時に学生に言うんですけれども、短いこの今日は1節から12節見てますけれども、この箇所の中で同じ言葉が繰り返されるということにはよっぽど注意をしなきゃいけないと言うんです。神様はこのことに目を留めなさいと言って二度繰り返すんです。救い主である方は布にくるまれている、貝羽桶に寝かせられているということをこのルカという人は何度も強調したいんですね。なぜ強調したいのか。この方は生まれてきた時、生まれて直後このような姿になりましたけれども、実はもう一度これと同じ姿を撮られた時がありました。いつでしょうか。まあ、ここで皆さんに手を挙げてですね、分かった方って言って答えてもらうと面白いと思うんですけれども、そんな授業ではありません。同じ姿を撮った時がある。まあ、気がついた方もいるかもしれませんね。 十字架で死なれた後であります。この方は布に巻かれて墓の中に寝かせられていったんです。すると御使いが羊飼いたちに告げました。この救い主の姿、こういう方なんだよという意味、それは今生まれたばかりの赤ちゃんのことを指しているように見えましたけれど、この赤ちゃんはやがて同じ姿をとっていくのだ、それがあなた方の救い主の姿なのだ、この方は私たちを救うために私たちのところに人となって来てくださったけれども、やがてこの方は私たちを救うために死んでくださる、墓の中に葬られていくのだ。私たちはクリスマスと言いますと、あの馬小屋で生まれた赤ちゃん、あ、素晴らしい赤ちゃんが生まれたというこう喜びのシーンを思い起こしますけれど、よく聖書を見ますと、最初から何て言うんでしょうね、不吉な匂いっていうんでしょうか、死の匂いがするんです。最初からこの方も死ぬということを覚悟しながら来ている。この方が十字架のところまで歩んでいきますけれども、その歩みはすでにクリスマスから始まっています。生まれた時からすでにこの方は十字架に向かうこと、ご自分の体を持って示してくださいました。どれほど小さくなられるんだろうか、どれほど弱くなられるんだろうか、神である方がこのような姿を持って救い主として来てくださった恵みを、私たちはこのクリスマスの時もう一度思い起こし、皆をあがめていきたいと願います。お祈りいたします。天の父なる神様、旧約聖書の中でさまざまな預言者の口を通してあなたがユダの氏族としてダビデの子孫としてベツレヘムに赤ちゃんとして生まれてくだされた、それが救い主なのだと語られていましたが、その通りあなたは私たちのところに来てくださいました。クリスマスというと馬小屋で生まれてくださった赤ちゃんの本当にその喜ばしい場面が想像されますけれども、しかしあなたは決してそのような方ではなかった。最初から布にくるまれて貝羽桶に寝かせられるという姿を持って、やがてあなたは死んでくださる、あなたの向かうところは墓の穴の中なんだということを、まず私たちのところに来てくださった最初の時から示しておられることに気がつかされました。それが私たちにとって素晴らしい喜びの知らせなのだ。私たちには受け止めにくいような、そこにどんな救いがあるのかと思わせられるような、そんなあなたの姿でありますけれども、神である方、私たちを裁くためではなくて私たちを救うためにこのような姿をとってくださる、その恵みをもう一度味わいたいと願います。あなたが最初からそのようにして歩もうとされている、それほどまでに私たちを愛し救おうとされている、あなたの小さなお姿覚えてあなたの皆をあがめたいと願います。このクリスマスの季節、 お一人お一人のうちにあなたの救いが届けられてまいりますように。そしてこんなものでも私はあなたの御手によって救われているのだ、その恵みを覚えてどうか共に喜ぶことができますように助けてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。